を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、青田です。今回も岡田さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。岡田さん、 AI って使ってますか？
あ、そうですね、ちょこちょこと仕事の中でも使ってますね。
うん、もう皆さん自然に使うようになってきたかなって、なんかもう数年の間に時代がどんどん変わるんですが、
ですね、
いや実はアナウンサーの世界もですね、
はい、
はい、NHK は随分 AI、もうアナウンサーが喋ってるのかなって思ったら実は AI っていうのが増えてきてますね。ご存知でしたね。
いや、私も朝のニュース見た時に、なんか、あ、これはアナウンサーじゃなくて AI でやってるんだなっての、よく聞くんで、
そうなんです。
どんどん進んでるなと思いますね。
そうなんですね。まあ、各局もね、まだ一部ですけれども、はい、これが入ってくるのかなって思うとね、まあ、やっぱりその人の温度感とか、そういったものも大切にしていきたいなとは思っている、ね、この頃です。
ね、私もそれはすごく感じますね。は
い、ですよね、はい。さあ、ということで AI に負けないように本日もお届けしたいと思います。はい、今回のテーマは何でしょうか？
はい、まさにそのね、AI をテーマにしてお話したいなと思うんですけど、AI、はい、ポッドキャストの違いということで、やっぱり人が喋る声だからなんか伝わるものはあるんじゃないかなということをご紹介したいと思っております。
お願いいたします。
特に AI が、強い分、私なんかもよく使ってるのは文章ですね。文章を自然に書いたりとか、あとは最近写真のような画像も生成したりとかね、
はい、
ってすごい画像とか動画まで作れるようになってきてますもんね。
なんかこう写真が動いてって見えるってのありますよね。
ありますよね。うん、
不思議でした。
ですよね。
うん、
で、一部音声も、まあ、AI でね、先ほど NHK とかありましたけど、
はい、
くれたりとかするんですけど、ただですね、あまりにも綺麗に喋りすぎたりとか、全然間違わなかったりとかね、うん、するので、やっぱりその、誰が喋るかっていうところは、やっぱりすごく大きいんじゃないかなと思っていて、綺麗に喋るだけじゃなくて、どんなことを伝えたいか、どんな熱量で伝えたいか、それこそね、青津さんの、前回とか前々回おっしゃった抑揚とか、
はい。
そういった部分って、やっぱり人ならではの部分もあるんじゃないかなっていうのを感じますね。
抑揚ってあれ音階なので、うんうん、本当にその時の、気持ちがそのまま音の、
はい、
高さに現れるっていうのがありますね。そこが AI はまだまだできないんじゃないかなと思ってます。
で、それで、やっぱり人、同じ人でも、いつ言うかっていうところで、まあ、なんか感情が乗ってたりとか、乗らなかったりとか違いますし、同じセリフでも別の人が言うと、なんか違った印象で聞こえたりとか、
はい、
やっぱり本当にその人がどういう気持ちで言ってるかっていうところが非常に重要になってるので、この声っていうのはまだまだ、その人、そのものを表しているものとして表現になるんじゃないかなって感じますね。
うん、テレビであればね、画像があって、まず目からの情報と耳からの情報っていうところで、はい、ある程度自分で咀嚼ができるかなって思いますが、うん、まさにこの声だけっていうところは、ね、
うん、
AI では まだ真似ができないんじゃないかなって私も思ってます。
うん、だからやっぱり皆さんも表現するときはこの自分の声を使って発信していただくといいんじゃないかなと思いますね。
はい。
決してね、もう綺麗に喋ろうとか、なんかそこをあんまりこだわらなくても自分の思いを精一杯その人なりに、お話しいただけるだけでも、うん、人からは伝わってくるんじゃないかなと思うので、ぜひね、自分の肉声で伝えていただきたいなっていうのはありますね。
本当にそうですよね。なんか緊張しながらっていうよりは、思いのだけをなんかこう自然に話せるっていうところはね、
ポ
ッドキャストむちゃくちゃいいなって。
はい。
はい、うん、
私自身、もう一つ番組、経営者の志という番組やってるんですけど、これまで1000人近くの方に出演いただいて、まあいろんな社長さんだったりとか事業やってる方お話しいただいたんですが、やっぱりそれぞれの声、皆さんね、特徴ある声でお話しいただくので、やっぱりその人の人柄っていうのはすごく現れてるなぁと感じますね。
ですよね。なんかすごく、孫をすごくとって考えていただいている、その空気も、なんか伝わりますよね。
変わりま
ど
す
ん
よ
な言
ね。
葉で伝えようかなとか、なんかそういうのってこう、空気が伝わってきて、あ、何言うんだろうとか、私もなんかドキドキしながら、あ、なるほど、みたいな。
あと普段喋ってるのと違って、この収録ってなるとやっぱり多少緊張はするんですけど、まあ緊張しながらも、もう一生懸命自分の思いを伝えていきたいっていう、だからその熱意は、すごく伝わるなっていうのは毎回感じますね。
やっぱり人となり感じるときってなんか収録されてて、なんかやっぱりその方との温度感っていうのすごく感じま
あり
すよ
ますね。
ね。
だからいろいろストーリーを聞くんですけど、ね、なんでこの事業をやるようになったんですかって、そのきっかけはっていうと、やっぱりその時の状況を思い浮かべたりとか、いや、苦労したんだよなっていう時とか、なんかすごい発見だったんだよなっていうと、やっぱりちょっとね、その時に表情が変わったりとか、声のトーンも変わったりとかっていうのがあるので、まあそういった時に心を動かされたりとかするっていうのはありますよね。
もう岡田さんはそこを引き出すのがね いや、本当に何だろう、思い出した時に、その時の感情が蘇るんだろうなっていうのは、今岡田さんのお話をお聞きしてて、なんかちょっと思いました。
だから皆さんね、そういった経験を、この声でぜひ伝えていただく、このポッドキャストをうまくね、皆さん、AI の時代だからこそ使っていただきたいな、とは思いますね。
本当にそうですね。ありがとうございます。さあ、ということで、今回のテーマ、AI とポッドキャストの違い、人の声だから伝わる本質、このテーマでお送りしました。さあ、それでは続いて、おすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組は何でしょうか？
今回はですね、一冊の出版が未来を開くという番組を紹介したいと思います。
あ、よろしくお願いいたします。はい。
青戸さんは出版ってしたことありますか？
いや、勧められてはいます。かなりニッチなことを、まあ、社長の演技指導という、かなりニッチなことをしてますので、それは多分、そんな切り口、今までやった人いないから、
確かに。
本にした方がいいよとは言われてますが、でも、周りは本当に今、誰でも出版できる
そうですよね。
時
結
代で
構
すね。
増えてきましたよね。私もですね、紙で出版したのを一冊と、電子書籍で一冊ってやったんですけど、やっぱり、自分の考えをそうやってまとめて、本という形にして出すっていうのは、すごくやってみてよかったなと思いますし、今はね、本当電子書籍であれば、かなり簡単にできるので、皆さん挑戦してみるのはすごくいいんじゃないかなと思いますね。でこのですね、番組、やってらっしゃる愛琴乃さんは、その出版をサポートしていただいて、本当にヒアリングから丁寧にサポートしていただいて、で、テーマを決めながら出版していくのをお手伝いしていただくんですが、まあ、この、ね、ポッドキャスト番組を聞いていただければ、出版する、メリットだったりとか、どんなサポートをしてくれるのか、なんかそんなことも、教えていただくので、まあ、自分もちょっとやってみようかな、出版興味あるんだよなっていう方いらっしゃれば、ぜひこのチャンネル聞いていただきたいなと思います。
まさに未来のこう背中を押す、そんなポッドキャスト番組っていうことですね。
そうですね。
ねえ、わあ、ぜひぜひ出版を考えていなくても興味のある方は、ね、一度ぜひぜひ、聞いていただきたいなと思いました。さあ、今回は一冊の出版が未来を開く、こちらをご紹介いたしました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しています。説明文に記載の URL からぜひご登録お願いします。岡田さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボ。